鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小塚あゆまアナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあさあさあさあさあ、先週行われましたマーメイドステークス、
はい、
まあ小塚さんと私の褒めだったんですけど、
私も褒めでした
アリスベリテで逃げ切りまして重賞初制覇を飾った長嶋愛美騎手の勝利。今年上半期の印象に残るシーンの一つとなりましたよね。嬉しそうでしたね。
JRA 所属の女性ジョッキーによる JRA の重賞勝利というのは藤田奈々子騎手、今村聖奈騎手に続いて3人目となりました。
はい、いいですね。そして長嶋愛美騎手は今全国リーディングで24位、19勝で、そして小林美騎手が27位なんです、17勝で。だからすごい皆さん健闘してらっしゃる、頑張ってますよね、
女性ジョッキーね。
はい、頼もしいです。この後は18年ぶりに京都競馬場で行われる上半期の総決算レース宝塚記念の思い出を京都競馬場で行われたレースに限定して振り返ってまいります。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。京都で行われた思い出の宝塚記念ということで、今週は京都で行われた宝塚記念に限定してその思い出を振り返っていきます。今年宝塚記念は阪神競馬場スタンド改修工事のために18年ぶりに京都競馬場で開催されるんですよね。
はい、過去64回の宝塚記念のうち京都で行われたのは7回ありまして、
はい、
前回京都で実施されたのは第47回2006年、勝ったのはディープインパクト、はい、で、最初に京都で開催された宝塚記念は第7回です、58年前、1966年、エイトクラウンが勝ちました。
ああ、牝馬ですよね。
はい、
今回もリスナーの皆様からたくさんの思い出をいただいております。
はい、
メールを交えながら京都で行われた7つの宝塚記念を振り返っていきましょう。
早速前回18年前、2006年ディープインパクトが勝ったレースからです。
はい、
2006年どんな年だったかというと、競馬の世界ではメルボルンカップでデルタブルースポップロック日本馬ワンツーを決めたという年でありました。
嬉しかったですよね。はい、あれはね、なんかハッピーニュースでしたもん ね。さあ、それではリスナーの皆さんからお寄せいただきました2006年の宝塚記念の思い出をご紹介いたしましょう。
ポカポカ湯たんぽさん、京都競馬場で行われた宝塚記念、思い出に残っているのは2006年ディープインパクトが勝ったレース。
はい、
ディープインパクトにとって初めて雨の中でのレースでしたが関係なく強かったです。武豊騎手はこの年を最後に宝塚記念勝てていません。18年ぶりに京都開催の今年の宝塚記念で久しぶりの勝利を期待しています。
はい、
東京大ウォッカさんさん、このお便りが一番多いかと思いますが、2006年ディープインパクト、凱旋門賞前国内ラストの一戦でしたが、馬場が渋る最悪なコンディション、そんな馬場もお構いなしに横綱相撲を見せて改めて史上最強馬なんだなとつくづく感じましたといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ねえ、あの2006年そうお天気悪く馬場悪くてね、
そうでした。
ねえ、でも武豊騎手がね、馬場が悪くても飛びましたっていうふうにおっしゃってね、確かに凱旋門賞へ向けての走行レースでフランスからも取材陣が
ね
見えてたっていう年でしたよね。4馬審査でした。では2006年の宝塚記念の実況をお聞きいただきましょう。
各馬がこれから3コーナーの坂へ向かいます。バランスオブゲームのペース、3馬身のリードを取って逃げています。そして2番手にはシルクフェイマス、内体半分差、ダイワメジャーが3番手から2番手に接近、そしてコスモバルク現在4番手、その後にリンカーンです、そしてハットトリック並んでいます。4番手5番手6番手あたり残り800通過、3コーナー坂の下り、あとはアイポッパーです、成田センチュリー。さあ、ディープインパクトがじわっじわっと動いていきました。後方から4投目まで押し上げて 3,4 コーナー中間です。さらに内からはカンパニーです、チャクラ、そしてその後からはファスト立山、最後に東海カムカム、 さあディープインパクトが飛ぶように3、4コーナー中間から4コーナー一気に後位に取り付いてまいりました。さあバランスオブゲーム先頭だが、そのディープインパクト現在単独2番手の位置上がっていった。ダイオメジャーが現在2番手から3番手の位置、その後方からはリンカーン現在 4,5 番手の一戦だ。さあバランスオブゲーム外からは、さあディープインパクト来た、外からディープインパクトが来た。さあ内食い下がっているバランスオブゲームだが、外はディープインパクト、ディープインパクト楽々と抜け出した。ディープインパクト2番手3番手後続を突き放している。先頭はディープインパクト、日本競馬の至宝ディープインパクト、ディープインパクト勝ちました
ね。強いレースを見せてくれまして、
はい、
この、 馬場が悪いところで勝てたので、いい凱旋門賞の良い思想になったなんていう声もね聞こえまして、うんうん、レース後の竹谷貴騎手はじめ陣営の結構強気なコメントでしたもんね、うん、ディープ以上に強い馬が世界にいるんでしょうかっていうのもありましたね。
この時はね、秋が楽しみになりましたね、
はい、なんか思い出があるんじゃなかったでしたっけ。
2着がね、はい、10番人気成田センチュリーという人気質だったんですが、はい、これラジオ日経のスタッフ結構この馬券で取ってたんですよ。
なぜ小塚さんももちろん
私は当たってません私以外のスタッフがねたくさん当てていたという、そういう記憶がねこのレースはね、
そうなんで耳にしてたのに買ってなかったの
ねそこは私の勝負技ですけどね
いえ、そういう思い出もありますよね。
はい2006年の前に京都で行われた宝塚記念は1995年、今から29年前の宝塚記念です、
はい、
この年は Windows95 の発売などでインターネット元年と呼ばれました。競馬の世界では岡部幸男さんが増田末男さんの記録を抜いて中央競馬史上最多勝記録を更新しております、
ね、いや懐かしい。そして1995年の宝塚記念を制したのは G1 初挑戦だったシアトルスルー3区の外国サンバダンツシアトルでした、
はい、リスナーの皆さんの思い出、緑の本さん、はい、あまり思い出したくありませんが、はい、1995年勝ったのは当時私が応援していた山内厩舎のダンツシアトルでした。ただ淀を愛した孤高のステイやライスシャワーの最後のレースとして記憶している方も多いのではないでしょうか。今年は全人馬無事にゴール前を駆け抜けられるよう願っております。ディープさん、ダンツシアトルの初 G1 制覇も記憶にありますが、それよりも悲しい大好きだったライスシャワーの記憶は絶対に忘れてはいけないと思いました。中央競馬ワイド中継さん、この年は阪神淡路大震災の復興支援競馬として京都競馬場で開催されました、
はい、
ライスシャワー3コーナー過ぎに骨折、予後不良、淀のターフに咲いて淀のターフに散る、今でも覚えています。小白良康政さんからもですね、自宅のテレビで見ていたのですが、突然モンドリ打ってライスシャワーが倒れて競馬場の満員のファンからの悲鳴にも似たどよめき、見ている私たちにとって衝撃を持ってもたらされた印象を覚えました。今でも宝塚記念が来るとライスシャワーを思い出しますというふうにいただいております。
そうですね、本当に思い出に深いという方がね多いようですよね、
はい
はい、では1995年の宝塚記念の実況をお聞きいただきましょう。
各馬第3コーナーこれから上り詰めて下りにかかろうというところ、先頭は東洋リファール、そしてリードが1馬身タリッキブリザードが2番手、ネーハイシーザー3番手、ダンツシアトル4番手、エアドブリン動き始めた、外をついて、さあ各馬が一気に差を詰めてまいります。おっと第1車はどうした、第1車はどうした、落馬している、故障発生、第1車は故障発生。第4コーナーのカーブ、さあこれから4コーナーに近づいてまいりますが、タリッキブリザードが先頭、タリッキブリザードが先頭、そして内をついて東洋リファール、東洋リファール先頭、さらにその内をついてダンツシアトル突っ込んできた、ダンツシアトル、タイキブリザード、エアダブリンが突っ込んできたぞ、エアダブリンがぐんぐん差を詰める、エアダブリンが差を詰めてきた。さあ前の争いからダンツシアトル内、タイキブリザード、東洋リファール、エアダブリン、エアダブリン、さあダンツシアトルか、ダンツシアトル、タイキブリザード、エアダブリンも突っ込んでくる、エアダブリンも突っ込んでくる、ダンツシアトルわずかに抜け出して五輪、ダンツシアトル内、そしてタイキブリザード、エアダブリン、この3頭争いでしたが、このレースは審議でございます、
うん、ライスシャワーにとっては3つの G1 を勝ったコースでの、ね、最後のレースっていうことになってしまったわけですけどもね、
はい、
そしてダンツシアトルは1年ぶりにこう復権を克服して頑張ってきてて G1 制覇っていうことがありましたけど、後に再復権を再発して引退ということにもなって、まあ、勝利してジアホースに輝いたエコもありましたけれども、なんかこの年はやはりこう、寂しい辛い宝塚記念っていう感じになりましたね、
はい、さらに遡りまして、1991年です。 この年京都競馬場で宝塚記念が行われておりますが、JRA で馬連の発売が91年からスタートしております。
はい、まあ、実はこの年のレースが京都で行われた私の最も思い出に残る宝塚記念、もう今でもやっぱり京都じゃなくても一番かもしれないぐらい本当に思い出深いですね。
はい、
ではまずは1991年の宝塚記念の実況をお聞きいただきましょう。
坂の頂上から下り800を切りました。さあ一気にメジロライアンだ、メジロライアン一気に先頭、今日は先頭積極策、あとは2番手にはホワイトストーンが上がってきました。あと3番手にうちイーレサターンの食い下がり600を切ります。勝利天佑、メジロマックイーンも上がっていった、メジロマックイーンが現在3番手の位置、あとはタイイーグルが追ってくる。さあ第4コーナーのカーブに入って横に広がった、メジロライアンか、メジロライアンか、ホワイトストーンか、外からは勝利天佑、さらにメジロマックイーンが一番外に回っている。外をつきましてはさあミスターシクロノン突っ込んできた、メジロライアン先頭だ、メジロライアン先頭、あとホワイトストーン2番手、メジロマックイーンは現在3番手、懸命に差を詰めてきた。内をつきましてはさあ4番のタイイーグルも突っ込んでくる、先頭はメジロライアン、メジロマックイーンが来た、タイイーグル3番手、さあメジロライアン先頭、メジロライアン先頭、マックイーン追ってきたが、メジロライアンゴールイン、メジロライアン一矢報いました。メジロライアン横山騎手、メジロマックイーンを破りました。
大歓声ですね。メジロライアンは本当に皐月賞3着、ダービー2着、菊花賞3着、有馬記念2着、春の天皇賞4着って、単勝買うと2着で、馬連買うと3着なんか、じゃあ副賞って言ったら4着っていうね、そういうもう好きな馬だったのでずっと追っかけてて、もう歯がゆい思いをするたんびにどんどん好きになっていった馬で、まあ、この時岡間の弘騎手はデビュー6年目の23歳、でもまだ6年目の23歳の若造をね乗せてくれるあのメジロの宮おばあちゃまに本当にこの魔女申し訳ないって言って、とにかく恩返しがしたい、そしておばあちゃんのためにも勝ちたいって思いがずっとあって、そういうふうにおっしゃってたんですね。でいつもは後ろから行く馬なのに、この時は向こう上面にかかって一気にスパートして3コーナーで先頭に立つ早手の術だったんですよ。もうこれにね、やっぱりこのレースのこのレースぶりに、あの横浜の弘騎手の並々ならぬ勝利への思いっていうのが、先ほどの宮ばあさん含め、おばあちゃまや含めてありましたので、勝った時本当に嬉しかったですね、あのファンとの一人としてもね。ですから本当に貴重なあの G1 初制覇っていうことになって、横山騎手も本当にほっとして肩の荷が下りましたっていう感じでね、嬉しいとおっしゃってましたね。
はい、そのメジロライアンについてアメリカンシュガーさん、
はい、
京都の宝塚記念といえば1991年一択です。当時は学生で札幌競馬場で観戦していましたが、3コーナーで先頭に立った時はすごいどよめきでした。最後の直線迫るマックイーンを抑えてのゴールは本当に感動しました。未だに私のベストレースです。
ミートですね。
はい、はい、オーサムエアプレーンさんも、あの横山紀弘騎手、武豊騎手は僕と同世代、今でも2人が当時と同じように第一線で活躍していることは誇りであり嬉しいです、ということで、一着で駆け抜けたメジロライアンの走り圧巻でしたといただいております。
はい、ありがとうございます。
さあどんどん行きましょう。はい、その前に京都で行われたのは15年遡りまして、1976年、今から48年前、私生まれておりません。
はい、まあ、そして1976年の宝塚記念を制したのは藤野パーシアでした。
はい、お便りいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ケルビーノさん、子供の頃に見た1976年藤野パーシア、厩務員労働組合の葬儀のために日程が変更になって京都で行われたそうなんですね。
はい、
はい、レースは春の天皇賞を勝ったばかりのエリモジョージが逃げ、うん、最後の直線でそのエリモジョージを藤野パーシアが捉え、ロングホークと一緒に抜け出し藤野パーシアが競り勝ちました。次のレースの高松の宮杯も勝ち、秋にアメリカのローレル競馬場で行われた国際レースに出走して6着と健闘したのをテレビで観戦したことを今でもはっきり覚えていますと、いただきました。
ね、貴重な記憶ですね。
はい、はい、あと万年係長も藤野パーシアが勝利したレースが懐かしいです。超豪華メンバー、得意のオモババを味方に藤野パーシアが見事に優勝、勝利ジョッキーは泣きの翔ちゃんで有名な大崎翔一騎手でした。当時私は20歳の大学生、はい、現在と違い当時学生は馬券が買えませんでした、
はい、
昔は一雨降ればババはドロンコババでしたよね。
そうですよね。
JRA のババ造園家の方には感謝感謝ですといただいております。は
い、先週もねそういう思いをね強くしましたけれどもね、はい、ババ造園家の方たち素晴らしいですね。はい、でも本当泣きの翔ちゃんっていうのも懐かしいですね。
大崎翔一ジョッキー。
はい、はい、
その2年前1974年に宝塚記念京都で行われております。
はい、
この年大成功が史上初めて獲得賞金2億円を突破しました。
はい、そしてこの年の宝塚記念を制したのはその敗成功でした。
はい、敗成功についてもお便りをいただいております。
ありがとうございます。
村山オリンピック2024さん、はい、敗成功の復活勝利となった1974年の宝塚記念、竹ホープ相手にダービー3着、菊花賞2着、有馬記念はストロングエイトの3着、翌年春の天皇賞はストロングエイトを任しに行き過ぎて6着敗退、もう終わったと思った時、ちょうど京都での宝塚記念がアイドルホースの復活劇、語り草となった1974年の宝塚記念、長嶋茂雄さんの引退の年に復活した敗成功、よしこさん乾杯しましょう。
あ、もう本当乾杯いたしましょうっていう感じですよね。
いや、実況があればよかったんですが、はい、ちょっとですね、残っておりません
ですね。そうでしたか。
はい、残念でした。はい、
何かご紹介くださるの。
これですね、杉本清さん、元関西テレビ実況アナウンサーの杉本さんがお書きになった三冠へ向かって司会よしという本がございまして、
はい、
この時に、杉本清さんが実況されたワードがですね、はい、収録されておりまして、
はい、
ご紹介します。
お願いします。
敗成功1着、敗成功1着、2着にクリオンワードです。今日は強かった、今日は強かった、敗成功、関西のお客さんも満足と。関西で初めて敗成功が勝ったのはこの宝塚記念らしいんです。
ああ、菊花賞とかその関西で走ったことはあったけど、勝ったところは関西のファンは生で見たことがなかったのが、この宝塚記念で初めて勝つところを見た。さすがアイドルホース。なるほどね。そのファンも大満足っていうおっしゃるところが杉本さんっていう感じがします ね。
はい、敗成功の勝った1974年の前に京都で行われた宝塚記念は、その5年前1969年離島トレーニングセンターが開場した年でした。
はい、
ということでございます。
はあ、そうだったんですね。
はい、
その1969年の宝塚記念はわずか4頭立てとなり、うん、2番人気の伊達蓬莱が当時のレコードタイムとなる2分16秒1で制しています。
はい、
はい、
4頭立て。
だってね、ちょっとご紹介しましょうか。
はい、
1番マーチス、2番目白信玄、3番伊達蓬莱、4番第一王、以上4頭です。
はい、この年の宝塚記念は実況が残っております。
お、素晴らしい。はい、それでは1969年の宝塚記念の実況をお聞きいただきましょう。
3コーナーのカーブに入りました。あとゴールまでは800メートルであります。第一王が先頭でリードが1馬身、2番手伊達蓬莱、3番手に1馬身下がってマーチスであります。今度は2馬身下がりまして目白信玄がしんがりと変わりました。3、4コーナーの中間点、あとゴールまで600メートルであります。第一王先頭でありますがリードは1馬身、そして伊達蓬莱2番手、その外に3馬身差でマーチスが上がってまいりました。マーチスが伊達蓬莱と並んで2番手3番手であります。さあ、3頭眼光、第一王のリードは半馬身と変わりました。直線コースに向きます。あと直線は300少々であります。さあ、先頭は第一王が内で粘っております。伊達蓬莱、外からマーチスが叩きました。マーチス叩いた。マーチス、伊達蓬莱先頭。マーチス懸命に叩いた。ゴールまであと200を過ぎました。うちの第一王も粘る。伊達蓬莱懸命に叩いた。伊達蓬莱叩いた。マーチスは叩くが伸びない。うちの第一王は懸命に粘る。第一王粘った。伊達蓬莱は先頭でゴールイン。2番手は内田一号、外マーチス、ほとんど同時、首の上下、その後は目白信玄入線であります。
はい、ということでございまして、
はい、
昭和44年ということですけれども、なんか4頭立てで G1 っていうのも不思議な感じが、だから G1 じゃないんですよね。まだそういうくくりはもちろんまだなかったんだけど、4頭立てっていうのも珍しいですね。
そうですね。
はい、はい、
最後にご紹介するのは第7回1966年です。中山競馬場にダートコースが新設という年でした。はい、
そして京都で初めて宝塚記念を制したのは牝馬のエイトクラウン、うん、初の牝馬による勝利で、その後は2005年のスイープ東証まで牝馬の勝利はなかったということなんですよね。
はい、ちなみにエイトクラウンは繁殖入りしまして、産駒の直樹が1975年の宝塚記念を勝ってレース史上初の親子制覇を果たしております。
はい、母と子でというんですから、はい、素晴らしいですよね。
そうですよね。はい、ということで今日は京都で行われた宝塚記念7レースを振り返ってまいりました。
はい、 楽しかったです ね、
ね、
はい、でも考えてみたら、はい、京都競馬場で小馬が中距離の G1 走るっていうのはこの7回しかなかったってことじゃないですか。
まあ、小馬は春の天皇賞 3200m ちょっと長いかもっていう馬にとっては、この宝塚記念京都っていうのはいいですよね。
そうですよ。ですから今日ご紹介した7レース、はい、今年になんか参考にして何か見つけてください
なるといいですね
そうですね、はいはい、リスナーの皆さん、京都で行われた宝塚記念のたくさんの思い出どうもありがとうございました。時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありませんが、皆様のおかげでいいコーナーになりました、はい。
ちなみに京都で実施された7回の宝塚記念、すべて4歳馬が連帯していて、
はいはい、
一番人気の馬の成績は2勝2着3回というそんなデータもあるそうです。
はい、ご参考なさってください、はい。今日は特集で京都で行われた思い出の宝塚記念をお送りしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
よしこさん、先週マーメイドステークス、はい、馬連ワイド5頭ボックス、はいはい、馬連はズバリ、はい、ワイドも3通り全て的中。なんと
ですね、実はこれ足してみたら 56.5 倍になりました。こんなことってね、もう1年に1回あればいいですよね。
しかも本命がアリスベリテでしたしね、
はい、もう嬉しいですね。
お見事ございました。
ありがとうございます。
今週は土曜日東京でジャンプの重賞東京ジャンプステークス、はい、そして日曜日に京都で宝塚記念が行われます、
はい。
宝塚記念の展望です、
はい。
金曜正午時点、京都は天候晴れ、芝やや重ダート不良、日曜日の予報は曇り時々雨、
はい、
土曜の夕方ぐらいからまた雨が降るという、そんな予報ですよね。
ねえ、なんとかあんまりね道が悪くならないようにしてほしいですね。
そうですね、
ババがね、
はい、
はい、皆さんの夢がかかってますから、やっぱり強いのはドーデュースだと思います、うん、はい、一番勝つ馬じゃないかと思いますが、私の夢は、
よしこさんの夢は
ローシャンパークダイナガールのね、やしゃこというということでございまして、はい、一戦ごとに強くなっていますので、はい、で夢はローシャンパークで、それにですね、ベラジオオペラドーデュース、そして、ルージュエバイユ、もうここのとこね、牝馬が本当にもうね4勝とかしてるんですよね。それとか2着3着も多いし、牝馬躍進しています。ですから牝馬のルージュエバイユを足して4頭の馬連ボックス、
はい、
でローシャンパークの単勝と、
はい、
京都でディープボンドの単勝を買います。
なるほどね、もうメジロライアンパターンの
はい、そうです。歯がゆさよさようなら。
なるほどなるほど、
はい、以上です、
はい、はい。
小塚さんは？
私はプラダリアに期待してます。
あ、京都ですよ。
この京都走りますから
ね、
まあ、ディープボンドもそうですけれど、プラダリアも京都の宝塚記念を喜ぶ口かもしれないということ
で、そうです
ね、はい、まあ、道悪もいいかなというところでプラダリアに期待しております、
はいはい、ね、はい、
ではリスナーの皆さんからいただいたメールもご紹介しましょう。
はい、お願いします。
珍名曲名馬応援団エスポワールさん、
はい、
やはりドールユースでしょう、
うん、
武豊騎手に初めてなかなか勝てなかった朝日杯のタイトルをもたらしてくれた馬であり、馬券的にもなかなか取れなかった朝日杯を取らせてもらった思い入れのある一頭、雨の降り方が気になりますが現地で見届けたいと思います、
はい。
関谷うまいもんさん、ベラジオオペラの先行力に期待。ジェダイトさん、本命ソウルオリエンス、あとは忘れた頃のディープボンドが気になります。小江戸さんは、今年の G1 競争すべて異なる騎手が勝っているのが特徴。
なるほど。
今年まだ勝っていないのがレジェンド武豊騎手
、
はい、ドーデュースで勝って上半期を締めくくるのではと期待しています、はい。三宮の独身貴族さん、先週はよしこさんと僕の本命アリスベリテが勝ってくれて嬉しかったです
嬉しかったですね。
本命はドーデュースです。普通に走ればこの馬が強いんです、
はい。
ハタボーベッカムさん、私の夢はディープボンドですね。もしかしたら逃げて展開に恵まれそうな気がします。中堅さん、ドーデュース本命ですが馬場が渋りそうなのでディープボンドは買っておきたいです。
はい、
三里のちーちゃんさんは、ソウルオリエンス、ブリンカーを外しリズム重視で末足にかけるとのコメント、皐月賞の足の復活を信じていますと。
ファンが多いですよね。
はい、はい、
さあもう皆様の夢を乗せてどんなレースになるんでしょうか、楽しみですね、
はい。
たくさんの予想どうもありがとうございます。時間のところで全てご紹介できなくて申し訳ありませんでした。
この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。重賞予想は番組ウェブサイトのメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
お願いいたします。 来週はラジオ日経賞謝杯です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。北九州記念の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてください。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は開催最終週を迎える東京と京都、そして函館、3つの競馬場でレースが行われます。
日曜日宝塚記念当日の京都競馬場には JRA 年間プロモーションキャラクターの佐々木蔵之介さんが来場されます。
宝塚記念の表彰式プレゼンターを務め、最終レース終了後にパドックで行われるトークショーにも登場されます
ね。え、楽しみですね、
はい、そして宝塚記念当日の2歳の新馬戦は活躍馬が多数出てくるレースですけれども、はい、よしこさん今年注目馬はいますか。はい、
サラコスティという馬で、はい、サリオスの甥っ子です。はい、期待してます。
はい、日曜日の京都のゴレースですね。
はい、はい、それでは皆様の夢が叶いますように。週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚歩でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。